107 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
前回だったと思うんですが、眼科のお医者さんで歴史のお好きな先生飯塚先生に、面白いお話聞かせてくださいってお願いをしましたら、西宮に昔から皮病院があったというような話、まあ伝染する病気の、患者さんを隔離をして、市民全体に広がらないようにという体制がもう大昔から西宮にはあったんやでというお話を聞きました。この放送を聞かれた方が、へーってなもんで、今の時代、今の時期ですね、コロナが、大流行りをして、みんながそれを恐れて外へも出られへんというふうな、この時代にそんなお話を聞いて、西宮って昔からえらい対策してたんやなというようなことを感想で聞かせてくださった方がありました。こんな話は本当に専門家でないとあんまりね勉強されたりする方もいないやろうと思うし、飯塚先生ならではやと思ってました。今日はまた飯塚先生のところへお邪魔をしましてね、また別のお話、何か昔のお話で面白いお話やったら聞かせてちょうだい言うてやってまいりました。飯塚先生こんにちは。
こんにちは、
この前どうもありがとうございました。本当に貴重なお話聞かせていただいて、西宮の歴史がよく分かったというお話です。今日は先生どんなテーマを、何か今日お話ししてくださいねとお願いしたら、よっしゃよっしゃと言ってくださったんですが、今日はどんなお話聞かせていただけます。
今日はね、はい、西宮と和産いうことでお話します。
和産ってどんな字書くんですか。
平和の和と算数の算ですね。
はあ、
日本で発達した算数。
算数の話ですか。
そうなんです。
はあ、日本の算数ですな。
日本独自で発達したいうあれなんですけどね。
はあ、そんなんがあるんですね。
前田さん、関孝和ってご存知ですかね。
いやー、その人はどんな人なんですか。
一番有名な人で、日本で筆算、筆によって算数を作ると、はいはい、まあ今やったら行列式とかね、
はいはい、
ああいうのを作った人なんですけども。
なるほど、
ね、でその師匠の師匠にあたる人が、
はい、
毛利重義と言いまして、
毛利重義さん
ね、
はい、
その人が西宮の河原林出身なんですね。
はい、
で、最初に和算の書、今ここに復刻版があるんですけども、
はい、
割り算書いうのを1622年に発行しました。それが日本の和算の一番最初ということです。
400年も前です、先生。
そうですね。
その頃にこんな算数の本を作らはったんです。
え、
ほう、すごいな。割り算書。
割り算書。
割り算を、こう、やり方を書いてある本ということですか。
まあ、そうなんですけどね。
はいはい、
それの面白いのは、
はい、
一番最初に、ベツレヘムが出てくるんですね。
そうですか。ねえ、
最初読めば、
はい、
それ割り算というは、ジアやバテ、連というところに知恵の多く備われる名木あり、この木に百味霊の花 一生一切の人間の初夫婦二人あり、これを二に割ることより割り算とよ。結局アダムとイブとあのリンゴと知恵のリンゴが出てくるんですね。
はあ、
だからあのまあキリスタンと思われます。
なるほど。
ね、
いやこれ先生割り算書いうのはあの、普通の和紙を閉じた糸で閉じた本ですよね。これ1センチか1センチ5ミリぐらいの厚さなんです
けど、ね。これはまあ復刻版なんですけどね。
はい、でこれ開いてみたら筆でさーと書いたらこれもまるで古文書ですやんか。
まさに古文書なん
です。ね、それを先生スラスラと読まあるからびっくりするけど、あそうか先生は古文書やったはった
ん
ですね。
そうなんです。
そうでしたな。はい。
でそのねあの毛利重義を、検証した、石碑が1972年に。
1970年、割り方近いところ。
そうなんです。
はい、
で、JR 西宮、甲子園口の駅の北、
はい、
徒歩で10分ぐらいですか。
はい、
その熊野神社に、石碑が建てられてます。
熊野神社ね。うん、あの、熊野神社、あのなんかソロバン神社やと言われたりすることがあるって聞いたことありますよ。
あの今もね、
はい、
あの兵庫県ソロバン協会ですか、
はい、
その人が8月の第1日曜日にの朝に集まってあの毛利重義の顕彰祭いうんですか、それを集まってやってます。今年はコロナでどうなったか分かりませんけども、はい、ね、そういうことで、あの、そろばんの先生がよく、あの、お参りされるところです。
ああ、そうですか。
で、その横にね、
はい、
あの、和山神社という小さな神社があります。
祠があるわ。
祠があって、
はい、
おそらく日本で、あの、唯一ではないかな、いうことです。
うんうんうん、ああ。そろばん神社ですな。
ええ。
それが熊野神社の中に祠である。
そうなんです。
で、それがこの毛利重義さんと関係があるわけですね。
うん、その神社はまあ毛利重義をまあ祀るという意味で。
ああ、そうかそうか。
ね、
うんうん。
で、毛利重義のあの弟子にね、
はい、
吉田、三義という人があって、
はい、
この人はね、あの有名な和算書、算数の、教科書、人工記いうのを、あの、作りました。
人工記、どんな字書きますか？
地理の、
はい、
アクタですか、ね、いうことで、まあ、あの、これが、江戸時代を通じてベストセラーの、ね。
これも算数の本。
算数の本です。
ほう、ちょっと名前が面白い名前やから算数の本とは思いません
ね。そうですね。
はい。これが算数の中身、どんなことが書いてあるんですか？
うん。まあ、あの、一番わかりやすいんやったら鶴亀山とかね。
はいはいはい。鶴亀山いうのはちょっと前までみんないやいや言うてました。
やってましたね。
はい、はい。
あの、小学校の低学年ですか。
なるほど。
ね、習って、はい、それから代数の XY が出てきて、
はあ、
ね、
なるほど。そういうことがもうその時代に書かれてたわけですな。
そうです。
えらいもんやな。で、それも西宮には関係があることなんですか？
いや、吉田光義運は、あの、はい、毛利さんの弟子。
あ、なるほど。ね、で、毛利さんは西宮の人やし、河原林の人。
ね、そして、毛利さんの孫弟子が一番最初出てきた関隆一。
は
あ。ね、だから、あの、西宮が和算発祥の地なんですね。
本当やね。日本の算数の元は西宮から出たと。
そうなんです。
いうようなことです、
ね。ことをね、あまり西宮の市民はご存じない。
知りませんな。
ねえ。残念なことです。
偉い人がいたんですね。ね
え。西宮は文教として言ってますのでね。
はいはい、
もっともっと、あの、知ってもらって。
なるほど。
ねえ。
ああ、そういうことですね。毛利重義さん覚えとかないかな。
ね。
ね。
それでね、
はい、
あの、和算のことをね、
はい、
あの、一番知るにはね、
はい、
西宮神社にね、
はい、
山岳の、あの、額言うんですか、絵馬がありますので、それを見てほしいんです。
さ、今度は三学ですか、ね、三学ってどんな字書きます？
算数の三に、
はい、
あの、を言える学、
学ですね。学層の学。
学ですね。
学縁の学。
そうなんです。
はい。
まあ、あの、算数の絵馬いう感じで。
算数の絵馬、何が書いてあるんですか？
いや、あの、数学の問題、主に図形図、の面積とかなんですけどね。それを、あの、私はこういう問題を作って、こういうふうに解いたんだ。これも神仏のおかげ、いうことで、あの、神社に寄贈したんが山岳なんですね。
で、それを、まあ、あの、言うたら神社の絵馬堂に、
そうです。
かけてあったという。
ね。
は。
絵馬堂にかけてあったんですね。
うん。な、まあ、皆さん見ますわな。
ね。
で、あ、これが日本の算数やということでびっくりしたりするわけ
です。そうなんです。
はいはい。
それをね、実際にね、
はい、
あの、見ることができるんです。
あ、
みんな、ね、はい、皆さん、あの、今度の正月、あるいは恵比寿さんで、
うんうん、
西宮神社に参られたらね、
はい、
あの、ぜひ、西宮、神社の会、神社会館。
神社会館ありますか？
神社会館入ってください。
はい。
で、入って、右の方、行くと、
はい、
階段のとこに、あの、行き着きますので、
はい、
その、登る手前の、あの、右側、まあ、東側の壁を見てください。
はいはい、
そこに。
そこにかけた。
ね。
大きなもんですか？
ね、1メートルかける1メートル半ぐらいの小さなもんなんですけどね。あの、それも、江戸時代の、もんではなしに復元山岳なんですね、
うん、復元したんですか？
そうなんです。
ということは一旦一遍なくなったりしたということ？
いわゆる第二次世界大戦の空襲でね、
はい、
あの、
あ、エベさん焼けました。
焼けたんです。
その時に日焼けてしまった。
元は焼けたんですけど、
はい、
そのいわゆるソフトウェアですか、あの、
記録は残って、
記録が残って、
はいはい、
それを復元したんですね。
それを元通りに作り直した、
ね、そうなんです。
はいはい。
ところがね、
はい、
あの、例の阪神淡路の震災で、絵馬堂にかけてあったんが、あの、
絵馬堂が潰れました。
潰れました。
はい。
で、あの、長いこと倉庫にあったんですね。
その山岳、中身そのものは置いてあったわけです。
置いてあったんです。
な、額が壊れてたいうことです
ね。そうなんです。
はは。
で、あの、私が、その当時、権宮寺のね、
はい、
吉、さだ、
さだとしさん。
さだとしさんに、
はいはい、
あの、頼んで、あの、山岳を出してもらって。
へぇ、ね、そら、しまい込んであったわけでしょ。
そうなの、
は
あ。それをしまい込んであったの出してもらって、
うん、
あの、近畿数学史学会とか私所属してましてね。
ああ、そうですか、ね、はい。
あの、そこが、あ、よし、学を作ったらえないかと。
数学史学会が。
数学史学会が。
は
あ、で、あの、学を、まあ、寄贈して、で、あの、会館のところに飾ってます。
はあ、
ね。
数学史学会なんて名前も僕は知らなかったですけど、
そうなんです。
数学のお好きな方が集まった学者先生の会ですか？
いや、あの、それは学者やなしに、
は
あ、西宮市お茶屋町に在住のね、桑原秀夫さんという、あの、日立造船の専務さん。
専務さん
でね、専務さんが会長になりましてね。で、まあ、あと、その、まあ、算数好きな人を集めまして、近畿数学史学会を1970年に、あの、作りまして。
そういう会があるね。
そうです。だから、その、毛利重義の、あの、顕彰碑も、この、
数学
史学会が、あの、ははは、作ったんです。
数学史学会の人には、そういう、こう、歴史上有名なといいますか、功績の大きかった数学学者さんのことをいろいろ、こう、調べたりしたがるわけですな。
あの、近畿にはね、あの、この他にも、いろいろと、あの、山岳がありましてね。
はい。
そこを、あの、調べてるんです。
山岳というのは、いろいろいっぱいあるんですか？
そうなんです。
はあ。
ね、兵庫県で言うと、
はい。
伊丹の金葉寺。
あ。
あ、 あるいは、そうですね、三田ですか。三田の坂田で神社ですか。ね、まあ、いろいろと、兵庫県だけでも、これ、25ぐらいありますよね。い
や、そうなんですか。ね、まあ、西宮には西宮神社のそれが一つということですね。
そうなんですよ。で、西宮の山岳もね、これを飾った人も、うん、分かってるんです。
あ、そうですか。
ね、
はい、
それも山形県のね、
山形県ですか。
そうなんです。佐久間、養賢、佐久間養賢いう人が、コンピラ山を参るときに、
コンピラ山をお参りになった、
そうなん
です。山形県からコンピラ山まで行かはったわけ
で、ね、
はい、
で1842年に西宮神社に立ち寄ったんです。
あ、途中で寄ったわけですか。で
その時ね、すでにね、
はいはい、
三大院ですか、
うん、
3つ の, 問題がもう掲げてあったんですね。
算数の問題。
算数の問題がね。
はいはい、
で、その、佐久間養賢さんが、私も追加賞いうことで、一台、追加して、山岳を上げたいうことなんですけどね。
へぇ、そんなことしてあるんです
ね。
面白いな。はぁ。
それもね、私が、山形大学のね、附属図書館で、その記録を取り寄せて、
いや
ね、問題を解いたんですけども、
はあ、
ここに問題の解き方がちゃんと載せてって書いてあるんですけどね、
は
あ、他にも2台、それはね、大阪の宅間流、
はい、
いろいろね、流派があるんですね。
あ、算数にも。
算数にもね、
はいはい、
いわゆる、お茶の表選挙、裏選挙ですか、
はいはい、あんな風に。
ね、あんな風にね、
は
あ、まあ、さっきの関、が出てきましたけど、関流運が一番、大きいんですね。
はあ、
で、大阪院ですか、
はい、
それには宅間流。
宅間流。
ね、
はい、
で、播州ですか、この兵庫県南の方は中西流。
中西流。
ね、
はあ、
で、その佐久間さんの方は、最上流。いろいろとね、流派が十数個ぐらいはあって。
算数に流派があるんですな。
うん、まあ、昔はいわゆるそれで、まあ、お師匠さんに免許式典ですか、まあ、そういうことでいわゆる、まあ、収入的なこともあったんでしょうけどね。
それあるんでしょう、ね、江戸時代ぐらいですか。
江戸時代ですね。
じゃあまあその頃は和算というても、その学問というよりもむしろ芸能といいますか、なんか楽しむようなことをしてはる人がいろいろ流派ごとに言い張ったというようなことですな。
そうですね。これもね、いわゆる階層いうんですか、その身分を問わずに、
はい、
いわゆる農民が考えたりね。
ほう。
ね、特にね、東北地方は冬が長いでしょ、雪、だからいろいろと考える時間もあったんかなと思ってますね。
夜長にこう夜の長い時にいろいろ考えた。
そうですね。
で、それを楽しんだはったみたいですな、それやったら。
そうです。
ああ、ね、そうですか。和算みたい、そういうことなんや。で、先生、そうやけど、そういう、江別さんにそういう山岳があったというのは、震災、戦争やら震災やらで、潰されて、もう直されてしまってたということですから、まあ、首都はあんまり見えへんわけですけど、先生、それを、あるいうことは何か分からなかったんですか？
ね、実言いますとね、
はい、
私の家にね、司馬遼太郎さんの、おじいさんの、山岳の写しが、出てきたんですね。
司馬遼太郎さんのおじいさんが山岳したったわけですか。
いえ、算数好きでね、司馬遼太郎さんの随筆でも時々出てきます。
ああ、そうですか。
ね、それが、2002年に、朝日新聞でもね、大きく、
報じられた。
報じられて、ね、ということで今はね、姫路の文学 館が、ぜひ寄贈してくれということで、そちらの方にも収まってます。
ああ、そうなんだ。ねえ。そうですね。そういうのを何かで読まれたりしたわけですな。調べはったわけですな。
というか、私の家ね、昔の古文書がたくさんあるんです。
あ、そういうお家やったんや。
ね、そうなんです。
うん、
で、その、石門神学ってね、心の学問ですか、
はいはい。
それの塾をやってましてね。
ああ、そうですか。
ね、だから、その、まあ、塾の塾長が、算数の好きな人があって、その、和算の本が、十数点、私の家にありまして、その中の一冊で、一番新しい明治時代に、和算の本で、まあ一番価値がないような思いよったところを、専門家に見てもらったら、あ、これは司馬遼太さんのおじいさんの名前が書いてあるということで、一躍。
これは貴重なもんや
ってね。そうなんです
。あ、そうですか。ね、それで読まれて、お分かりになった。
まあそこからいろいろと、はい、私の研究が始まった
んですけど、ね、始まった。そうですか。でその中で西宮神社のことも分かってきたということですね。
山本一郎さん言うてね、
はい、
姫路でね、山岳を研究した人がいたんですね。それがうちの父親に私の家に、算数の本があるいうことで、その山本一郎、高校の先生やったんですかね。その先生が来られて、そこでもいろいろと、まあ、研究をされたんですけども、
ね、
そういうことで、山岳いうんですか、和算の方へ、研究が向いたことです。西宮はね、和算の発祥の地いうことで、
本当ですね。
もっともっと宣伝してもらって、それこそ、西宮神社のお参りのついでに、会館に寄られて、ぜひ実物を見てほしい。
そうですね。ね、
実物と見られたらね、その和算の、出題した図ですか、図
で問題が出てるんですか。
そうです。
例えばこの図の面積を求めようみたいな。
そうですね。ま、大きい丸の中に小さい丸が何個か入ってましてね、
はいはい、
まあ見てるだけでも楽しいような図ですね、うん、
でそれを解き方も教えてくださってるんですか。
解き方もちゃんと答え曰くということでね、その回答の道筋は書いてないんですけども、
はい、
答えだけは書いてますのでね、ぜひこの図を、
うん、
写メかなんかで撮られて、
は
あ、家帰って、はあ、いろいろと考えて、はあ、いただけるのも一個かと思いますね。
この図だけ見て問題の意味がもし分かったとしても、なんでその答えなんねやというところが大変難しいところでしょう、ね。
ところが答えは書いてありますので、ね、
はいはい、
いろいろと家で、あやないかこうやないかと、考えていただいて。
今やそういうことを知ってる人は少ないですけれど、和算っていうのは日本で算数を使っていろんなものの量とか、あるいは、両替の仕方とか、あるいは金や銀の値打ちとかいうのを計算する方式が全部あるわけでしょ。
そうですね。まあ今で言うたら台数の XY として解けば簡単なもんですけどね、昔はああやないかこうやないかということで、逆に楽しんで算数をした、まあ、頭の体操的なことだと思いますけどね。
日本で我々こう掛け算の九九の先生言いますやん。今でも2年が死に3が6。
そうですね。
だから割れ算の九九があったっていうのは和算のことですね、やっぱり。
天一のなんとか言うてね。
二一天作の方いうのを覚えてますけど。
私はそこまで言ってませんけどね。昔はそういう、 割り算の工夫が、
割り算の工夫があったんですね。それを覚えていれば割り算ができるというね、そういうことがあったんですな。
そうです。
でそれとまた別に筆算の仕方を考えた人もいてるし、日本の数学っていうのもなかなか歴史があるんだよね。あの西洋の数学だけじゃなくて日本独特の数学がそうやって発展していたということを我々あんまり知らないですもんね。
そうですね、西宮でそういう山岳があること自体知らないし、またあの甲子園口の熊野神社に、その日本最初の、毛利重義さんという人がいたいうことも、知らないしね。
そうです ね。でもそういうのを教えて、先生教えていただくと西宮ってすごいとこやなと改めて思います
ね。昔から文教都市ですか。
本当そうです ね。まあ日本の数学の元になった人が西宮にいたっていうのお話初めて聞きましたけど、もう大変なことやったなという気がしますね。またそれに今日は和算という言葉とか、あるいは山岳というような言葉まで教えていただきました。こういうのも一般の人あんまりこう知らないんじゃないかなと思いますけどね。
ぜひ今度の正月、そしてエフェスさんの時は、西宮会館行って、実物を見てください。
そうですね、
やっぱりね、実物を見んことにはね、親しみは湧きませんので。
いやいや、先生もいろんなことを勉強してはるなというのは改めて分かりましたけど、先生もなんかそういう毛利さんのことについて書かれた本があったいうのを誰かに聞いたことがあります。先生の書かれた本は和算の本ですか、やっぱり。
そうです。和算のね、近畿数学史学会で、和算いう題名でね、本を雑誌を昔出してまして、
そうなんです。
で何回か連読して書いたことがありますので、
いやいや、先生のお話は幅が広いなと今日改めて思いましたけど、お好きやからこそ、あるいは研究をされているからこそ その算数数学の歴史について詳しいお話を伺いました。いろんなことについて先生はお調べになって西宮に関する歴史をたくさんご存知なんで、またこれからもいろんなお話が聞けるかと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。